この世の中には実に納得できないことがたくさんあります。先週は納得できないことの中に悪いものも正しいものも同じように死ぬ、この事実はある意味で私たちの心を納得させない部分がたくさんあります。一生懸命正しく生きた人が幸せになっていくならばそれは納得もします。でもそうでないという現実が起こります。一生懸命やってもうまくいかない、だからといってその人が悪いわけではどうもない、でも皆死ぬんです。そこでは一緒です。クリスチャンはその死んだ後がまた大きな問題があります。永遠の命をいただくということと、救われて永遠の命をいただく天国に行けるということと、死んで滅びるものとの大きな違いがあります。もし救われていないならば、信じていないならば、聖書を信じていないならば、皆死ぬで終わりです。でも私たちはそうではないことを、イエス・キリストの十字架の贖いを信じたがゆえに、そこでおしまいではない人生を送っています。その先を見通して生きています。もしイエス様を信じていないならば、伝道者が言っているようにそれでおしまいです。死んで結局一緒です。でさらに伝道者がこの世で生きているときに納得できない事柄があります。それは知恵についてであります。知恵についてというよりも知恵の取り扱いについてって言ったらいいでしょう。つまり知恵と言われるものにも限界があるということを知らされるというんです。知恵そのものに限界があるということがありますよね。何をこうどうもトンチンカンな対応しかできない、知恵のない愚かなものというそういう限界もあります。それともう一つは、知恵は本当に豊かにあり、そして時に応じて必要に応じてちゃんと対処できる知恵を持っていながら、それが用いられないというそういう現実もあるのであります。これも知恵の限界であります。でそのことをここで今取り上げております。ですから伝道者が納得できないことというのはずっと言ってきていますけれども、たくさんあるというのが現実だと言います。そしてその知恵にはそのような意味で限界がある。でそのことを5つほど挙げています。で一つは何かと言いますと、例を挙げているんですが、一つは足の速い人が勝利者になれるとは限らないということですよね。足が速い人が必ずしも一等になることはない。でなぜかというと、もしかしたらこけるかもしれないってことがありますよね。実力があるのになかなかその実力通りには結果はならないということがあるのであります。そして一番遅いだろうなと思う人が、みんな先に行った人がね、接触で倒れて一番後の人が勝利者になっちゃうってことだって起こり得ますでしょ。でそのように足の速いという実力のある人は必ずしも勝利者になるとは限らないというのが、これは聖書の中にも時々よく出てまいります。それともう一つ、二つ目が何かというと、軍事的なその強さが必ず勝利者になれるという保証はないということであります。ものすごい軍事力を持っているところが完全に勝利を得ることができるかというと、決してそうではない。そういったことは現在の世界情勢を見てもわかります。巨大な軍事力は脅威になりますけれども、勝利者になるという保証はありません。むしろ混迷の事態を引き起こすということも起こっているわけであります。そして三つ目にここで挙げられていることは、先ほどの十一節で挙げられていることは何かと言いますと、またパンは知恵ある人のものではなくというふうに言っている。 知恵があるからといって生計をがうまくいく、富が豊かにある、それもの生活が保障されるというまた根拠もにもならないということが起こるというのであります。実際にそうであります。あんな人がなぜ成功するのなんていうことだって私たちは時々考えますよね。そしてまたさらに5つ目です。悟りがあって、そしてこの知識があるにもかかわらず愛されるとは限らないんです。愛される人、好まれる人っていうのが知恵があるから好まれるとは限らない。そうですね、妬まれるということだってありますもんね。非常にそのような意味では知識があり、そしてまたこの悟りがある、その人はみんなから大切にされるとは限らないというのであります。そしてさらに付け加えて、いくならば、ごめんなさい、五個目ですか、五つ目ですが、この愛されているということは、このすべての人が、ごめんなさい、ちょっと混乱してますね。そしてその次に、だから言えるのは、愛されている人が必ずしも、この人に、愛されるわけでもないし、また、この知識があるからといって、他の人に勝るものとして、大切にされるということも、限りません。で、こんなことからが人生この日の世の中にはたくさんあるではないかということが言えます。で、じゃあ何が原因なんでしょうか。実力があるのにうまくいかない。そして力があるのにそれが自分の生活の保障にはならない。じゃあ何が欠けているんでしょうか。よく私たちはチャンスだとかね、そんな言い方をしません。時代だとかっていう言い方をします。あの人は知恵があるんだけども、知識があるんだけども、時代が悪かったんだとかね、タイミングが悪かったんだっていうふうな言い方をよくされます。で、伝道者はそこに二つを挙げています。何かと、すべての人が時と機会に出会うからだというふうに言っています。時と機会。時と機会、まあ、時代と、そしてまた、その時、ある意味人はチャンスと言うかもしれません。で、私たちは、この時代っていうのが、時というものが、私たちを決定することが非常に多いです。よく、大渋滞だとか事故っていうと、いや実はさっきそこ通ってきたっていう場合も起こります。本当にあと10分遅れてたら私もあそこに巻き込まれていたんじゃないかというふうな、これなども知恵があるとか知識があるだとかということには限りませんよね。そのことが無事に通すということにはならない。予測できない事柄が起こって、そしてもうちょっとのタイミングがずれたらば、またもうちょっとよかっ早かったならばもっといいよかったのにっていうことだって起こりうるわけであります。ですから時ということによってその 知恵も知識も制限されます。しかし私たちはその時ということで、宿命論に陥ってはなりませんね。また陥る必要がないのであります。なぜならば私たちはすべての時は神の手の中にあると聖書が言っています。すべてに時があるっていうのはそういう意味ですよね。すべて神様がご存知なんだ、神様を知らない時はないということ、神様が関わっていらっしゃらない時はないっていうことであります。そのことを知っていますから、私たちはもう少しであの時遅れてたら大変なことになってた、神様の守りがあったと私たちは感謝します。私は運が良かったんだとは言いませんね。そしてまたこのいろんな嫌なこととか、もうちょっとって言ったならば、神様は私にそのことを通して何を教えようとしてくださってんだろうか、 というふうにその時を迎え、またその機会というものを私たちは受け止めようとします。そしてその次に今言いました機会であります。これは、予期せぬ出来事の時の場合とこの状況を指します。機会というのは、この間前オリンピックの選手がね、競歩の選手が、日本の選手がこう、あ、メダルって言ったらコース間違えちゃった。でそのコース間違えたんだけども、そのコースを間違えたのは誘導した人がね、どうも間違えたらしい。ちゃんと通ればメダルが取れたのにっていうふうなこともあります。そこに一緒にいる人たちのこの時な、状況なんですよね、機会っていうのは。その状況によって実力があってもダメな場合っていうのが起こりうるっていうのであります。その他にもいろんなことがあるかもしれません。ですから伝道者のこの心に疑問を起こしたのは、どんな人でも必ず死ぬという現実だけの疑問ではなくて、生きている間にも遭遇する事柄の中もにもいろんな疑問だらけだというふうに伝道者は言うのであります。そして一人一人の人生について納得のできるものですね、また説明のできる人生というものはないようであります。人に起こることは私たち、その人たちの能力や技量に全てがかかっているとは言えないという結論であります。私たちはこの富も貧しさもある意味で自分の努力や技量ではどうにもならない世界に生きております。知恵があり、そして、技量を持っているから、知識があるからといって、必ずしもその人が富んだ生活を送るものとなれるとは限りません。そしてまた、力のある高い地位を手にすることができるとも限らない。というのが、この伝道者が今最初に先ほどお読みしたところの結論であります。そうするとなんとなく私たち慰められますよね。私がこんなに今惨めなのは、私が特に他の人と劣ってるわけじゃないんだ、時とそして機会とが、私にいい機会が巡ってこなかったからだ、そのように慰めになるかもしれませんけれども、決して伝道者はそれを慰めるために言ったのではなくて、この今私がこのような幸いを得ているのは私の力、そして何々、私がこんなに知恵があるからと言って誇ること、そしてそれに安心していることに対して、そうじゃないよという警告としてこれはなされているんだということを思わなければなりません。しかし人生はなぜそうのような人生なんでしょうか。すると逆に、じゃあ人生っていうのは運だけのものなんだという宿命論に陥ってしまう人が中にはあるかもしれません。ただ問題はそれだけではありません。私たちにはどうにもならないこと、予期していないことが次の瞬間に起きるかわからないということは、たとえ宿命論者であろうと、宿命論者だからといってその先が見えるかといって見えませんし、だからといって宿命論に思ったならば幸せに過ごせる、納得できるかというと、それも納得できないんですよね。なぜこんな星のもとにっていうふうに、そのまた疑問が起こってまいります。そうしますと、私たちはこの時っていうのをどう捉えるかですよね、すべての機会を。そうするとこの伝道者も言っているように、前にお読みしましたすべてに時があるというこの伝道者の3章の このことをいつも心の中に留めながら、実はこれを聞くべきところではないでしょうかね。そうしますと、私たちは何が運よく、そして何が幸せで、何が不幸でという、その基準をどこに置くかなんですよね。私たちは自分の思い通りになった時に運が良かったと言うんでしょうか。じゃあ思い通りになった時に私の人生は素晴らしいと言いがちですけれども、本当に素晴らしいんでしょうか。そう結論を出せるんでしょうか。豊かでない人は不幸せな人生、そしてまた社会的地位がない人は、これはまた運の悪い人生というふうに言っていいんで、結論付けていいんでしょうか。いや、そうじゃないっていうことを言っているわけです。この地上でどういう生活ぶりをするか、どのような境遇に合うかによって、自分の価値やまた自分の人生が無駄だとか無意味だとかという結論を出すべきではない。知恵あるものもないものも、実際にそれによってか、この私たちのこの世の人生が決定づけられるものではないからであります。またましてやその人の力量やそういったものによってでも、また決定づけられるものではありません。ですから今私たちがどういう生活ぶりをしているかということによって、自分のこの存在だとか人間としての価値を否定したり傲慢になったりすることの愚かさを逆に教えているのであります。でさらにですね、この伝道者はそのような中で、このことを言うために続けて言っております。それが何かと言いますと、12節であります。でこの12節は何かというと、そのようにこれは人のその時とか機会というものがその人の運命を決めてしまうように言って、そして嘆くとするならば、12節、しかし人は自分の時を知らない、悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。魚や鳥のも同じであります。価値があるのということを、私たちはそのことで鳥は価値があり魚は価値がありないということは言えないですよね。それと同じであります。これは生きているもの、この世に存在するものすべてが起こってくる事柄であります。そしてさらにこのもっと実は納得できないことが起こります。それが13節から15節までの出来事であります。知恵があります。そしてそれを働かせる機会も提供されました。だけれどもそれが用いられなかったってことです。これはどういうことかと言いますと、こう言ってますね。13節で、私はまた火の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。その例えとして出てくるのが、小さな町、わずかな人々が住む小さな町に大王が攻めてきた。これは軍事力が強大だからといって勝てるとは限らないということのまた例でもありますよね。先ほど言った。でその大きな軍隊を持って小さな町、わずかな人の住む町を攻めてきて、そしてそこを包囲しました。でこれに対して、この町に一人の貧しい知恵のある者がいた。でその知恵を用いる機会が提供されているわけです。時代的にも環境的にも良かったわけですよ。いざっていう時です。ところが自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私を言う、知恵は力に勝れ、しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。で、 このところで実は15節の解釈です、理解の中で、実は2通り解釈できるんだそうです。それは一つはどういうことかというと、ここでイメージするように、大きなこの軍隊が小さなわずかな町に攻めてきた。で、そこにいた貧しい知恵のある者が、知恵を働かしてその町を救った。でも、その町は、の人たちは、その貧しいがゆえに、その知恵ある人を全然帰り見ようとしなかった、褒美を与えなかった、忘れ去られたっていう話。それともう一つの理解の中では、解釈の中では、もう一つはですね、同じような場面は同じなんです。だけども、その知恵がある人がいるんだけれども、その知恵ある人は貧しい人だったので、町の人はその人の知恵を借りようともしなかった。っていう話。本当は救い出すことができるのに、その知恵ある人が、たまたまっていう言い方は変ですけどね、その町においては、有力者でもなかった。知恵の、知恵はあるけれども、財力がなかった。社会的には、認められなかった。ということがあって、結局、その町は、この知恵を持った人に注目をしないで、そして知恵ある人の、この知恵を借りて耳を傾けることをしなかった。というものである。そうすると、ここのところで二通り考えられるわけですよね。その町を救って知恵ある者が、貧しくて知恵ある者がその町を救って、その町の功労者になるわけですよね。助けた。でも、その人、助けた人が貧しいという、その町の人たちからあまり普段、尊敬されてなかったっていうか、社会的地位がなかったがゆえに、そのようなすごいことをやったとしても、人々はその人に対して感謝もしないし、またその人の功績をずっと覚えるということもしない。すぐ忘れ去ってしまう。ということ。そしてもう一つは先ほど言ったように、聞こうとしない。つまり、どちらもです。その人が言った知恵がいいか悪いかで判断しないんです。その言った人が貧しかったか、富んでいる人か、その町で有名で価値があると認められていたかどうか、まあ特には、ここのところでは富んでいる人、有力者ですよね、その町の。有力者が言ったことならば耳を傾けるでしょう。そしてまた有力者がやったことならば、きっとその町ではその人のことをずっと語り伝えて褒めていくでしょう。そうすると、私たちは知恵があっても、ややもすると、その言っていること、その知恵そのものが、どうかで判断するんじゃなくて、誰が言ったかによって、それを判断して、用いたり用いなかったり、用いてもすぐその人のことを忘れ去られたりしていく。これほど理不尽なことはない。疑問に思うことはない。っていうふうに、伝道者は言うわけであります。で、私たちは、この、誰が言ったかっていうことによって、その言っていることが正しいか正しくないかという判断をしてしまう。その話を聞くか聞かないかということをしてしまうということは、多々あるだろうなというふうに思います。そしてまた、この日本という国において、クリスチャンが、私はクリスチャンとして、実は聖書の価値観でいくと、その考え方はおかしいと思います。もし議会で言ったとしたらどうでしょうね。多分受け入れられないでしょうね。聖書が何度やっていう話になってくると思います。クリスチャンだからそういうふうに言うんであって、クリスチャンでない人たちから見れば、そういうふうには言わない。だから、クリスチャンが言ってることは大したことないよ。だって日本という国ではどうですか？クリスチャンは人数少ないですよね。だからそれほど重要ではない。でもクリスチャンのもし総理大臣が出てきて何か言ってください。 同じことを言っても総理大臣が言ったからそれは正しいことになっていってしまいます。確かにある事柄においてはできないことを言う大ぶら吹きであってはなりません。それは誰も言うことを聞かないだろうと思いますし、耳を傾けないでしょう。それはたとえ総理大臣が言っても、また私のね、ようなものが言っても、それは聞かれないだろうと思います。それは同じであります。ただここで言ってるのは、正しいことであっても、知恵のあることであっても、その人を、その町を救い出すほどの大きな知恵であったとしても、その人がの富がどうか、有力者であるかどうかで決めてしまう。で、私たちは、じゃあなぜ聞かないんでしょうかね。なんで聞かないんでしょうか。よくこれ調べてみましたら、このスノップ根性っていうのがあるっていうの。まあ、俗意識って言ったらいいんでしょうかね。そういう意味でしょうか。世間一般で言われているこの風評によってすぐ左右されてしまう俗的な根性っていう意味のように理解してるんですが、みんながそう言うから、みんなが認めてないから、そういうことで自分のこの判断を任せていく、そんな姿があるからだ。つまりそこは何かというと、やっぱりそこには俗根性というのは何かというと、やはりこのですよね、プライドなんだろうなと思うんです。つまり有力者や富んでいる人が言えば、ああそうだねって言います。でも貧しい人がいたら、お前何言ってんだよ、お前なんで自分の生活もままならないような貧しい生活をしておきながら偉そうなこと言うんじゃないよっていうような、実はそういう評価の仕方であります。私たちは自分よりも劣っているという人の意見は聞こうとはしませんね。聞くことはプライドが許さない、そういうこの反応を持ってしまう。ですから知恵そのものも、私たちは人間のそのプライドだとか誇りだとかによってそれが正しく用いられないのが知恵、そういう知恵の限界もある。ですからその人の言っていることが正しいか真理かどうかではなくて、その人がどういう立場を持っているか、どういう生活をしているかで決めてしまうという、そのような決め方が現実の世界にはあるというわけであります。そしてこれが教会の中でも起こっていないかなということが、よく教会っていうのは、この教会って意味だとキリスト教会っていう全体ですよね。どういうことかっていうと、あの人はああいう立場の人だから、あの人の言うことを聞く必要がないとか、あの人無信者、クリスチャン、そうか、無信者の言ってることは何でもダメ、やってることは何でもダメっていうふうに決めつけてしまう。じゃあクリスチャンの言ってることは何でもいいのかっていうと、そうでないことだって多いわけですよ。私たちはややもすると、そのような分け方、判断の仕方をしてしまう。そしてもう一つ、さらに判断の誤らせている事柄があります。それは何かというと、この17節です。知恵ある者の静かな言葉は、愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は良いことを打ち壊す。というふうに。で、伝道者はそれでも私たちは言うんです。知恵ある静かなもののこと、静かな言葉というものはよく、知恵あるものの静かなものの言葉もよく聞かれるということを私は受け入れるし、そう思っている。でも現実的にはです。 愚かな者の間の支配者の叫びっていうふうに言っています。大きい声の人の言葉が通るということです。でも伝道者はそうじゃないっていうことを言ってるわけですよね。そうであってはならないし、そのようには理解しない。私たちはその伝道者は言うんです。声が大きいか小さいかで、それもまた正しいか正しくないかということの判断基準にしてはならないし、伝道者はそうしないというわけです。そしてそのように私たちは知恵というものはとても価値があるし、また意味を持っています。しかし一人の罪人は多くの良いことを打ち壊すということも一つの事実であります。で、この一人の罪人っていうこの言葉の訳し方もいろいろあるんですが、他の日本聖書を見ますと、たった一つの間違いっていうふうにも訳せるんだそうです。英語ではどっちになってるんでしょうかね。一人の罪人でしょうかね。たった一つの間違いで、私はまあ両方ともまいいかなと思うんですが、たった一つの間違いというふうな訳の方が、この全体の中では正しいのかなと思うんですが、どういうことかというと、たった一つの小さな些細と思われる問題、間違い、罪が入ってきても、それは全体をダメにしてしまうことがあるということです。一人の罪人によりこの良いものを悪くしてしまうということも言えるのかもしれませんが、ただそうするとその人がある人が悪くて、ある一人の少数だけが罪人のように言ってしまいますけれども、正しいと言ってる人、またはクリスチャンでもの中に、生活の中でもそれが言えるから、たった一つの些細だと思われる小さなことって言った方がいいのかなというふうに思って、そのような役を取ろうと思っていますが、なぜかというと、クリスチャンがであってもノンクリスチャンであっても、私たちはノンクリスチャンの人たちもそうですが、クリスチャンでない人たちの中で私たちも陥りやすいんですが、一つ嘘をつくでしょ。たった一つ些細なたわいのない嘘、その嘘をまたカバーするために次の嘘を作ります。そうするとね、最初の嘘より大きくなるんです。だってそれをかばうための嘘ですから。で、またそれを守るためにもう一つ嘘をつきます。そうすると最初の嘘よりも嘘よりも3倍になってきます。このような、たった一つの小さな些細な事柄が、罪が、大きなものを生み出してしまうということが起こり得るということを、私たちは本当に警戒しなければなりません。ユダが、イエス様を裏切った最初何だったんですか。福音書を見ますと、その預かった金入れからお金をそのまかしてたって、変ですけど盗んでいた。そのことが最後にはとうとうイエスを30シケルでイエスを裏切って売り渡すという大きな罪、そして歴史の名を残してしまう罪に至る。ですから私たちは小さなこのくらいの罪、日本人は特にそういうことってあります。みんながやっているから私のやってることなんか大したことないよ、小さなことだよと言って甘く見ていくわけであります。クリスチャンでない人たちはそれを罪という意識がほとんどないだろうと思います。なぜならば、何が悪くて何が正しいかという基準を持たないからです。そして罪というのは日本人の場合は恥とこの結びつきまして、罪と恥が区別されませんよね。ですからみんながやっていれば恥にならないわけです。いや、みんながやっていることをやらないことの方が恥ですから、私たちはいつの間にか自然とその小さなことを積み重ねていってしまう。で、クリスチャンも気をつけなければならないところだろうと思います。最初の小さな不従順が次の不従順を生み出すということ。そのようにして私たちはいつの間にかこれくらいはっていうところから、実はもう引き戻ることができないほどの大きな問題に至るという、このことを教えています。でもキリスト者は そこに大きな慰めがありますよね。許しがあるっていうことなんです。でもイエス様を信じていないノンクリスチャンはそこに許しがないんです。とするとどうなりますか。悔い改める機会がないわけですよ。許しがないところに悔い改めで絶対に起こり得ません。許されないということが分かっているならば、さらにこの罪に罪を重ねて隠すように隠すように、そしてどうにもならなくなって暴露されるまでそのことを隠し通すでしょうね。でもキリスト者は許しを知っています。ですからその罪に気づく、また基準もクリスチャンは聖書を通し祈りを通して私たちは知っております。ですからそこで示された時に、もし悔い改めていくならば、そこに許しを確信し、また出発することができます。つまりこの罪に罪を重ねていく必要がない、そのような歩みをすることができます。しかしこの世の人たちはほとんどそれは持ち得ませんね。ですから救われているということと、また救われているということは、小さな些細な罪にもし気づいたとするならば、それはまあいいわこの次はで軽んじてはならない。そこに悔い改めと、そして許しとを確信して、そしてまたやり直すということが、機会が十分に与えられている。つまりもう遅いという時はない。これが救われている者の姿であります。そしてまたそのことはもう一つ十章の一節で一つ例を挙げています。何か、死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させる、少しの愚かさは知恵や栄養よりも重い。これも同じことですよね。香りの良い香油を作る過程の中で何らかの教師でこのハエが紛れ込む、そして発酵させていく、その素晴らしい良い香りを放つはずの香油が実は臭い、使い物にならない、ダメにしてしまう、そのような事柄がある。そうすると私たちはその知恵の基準をどこに置くんでしょうか。本当にこの世の中において私たちは良いこと、素晴らしいこと、善と言われること、正しいことが広がることは非常に難しいです。しかし腐ったものはすぐ広がります。そしてその悪臭は非常に激しく周りを害していきます。その人だけの問題ではなくなるんです。で、私たちは実はその歯止めを知っていますし、私たちは歯止めの約束を、やり直す約束を私たちはいただいております。神様が与えてくださったすべてが時であります。良いことも悪いこともです。それは私たちが辛い苦しい時には、本当に悲しい時には、悔い改めて祈って主の助けを求める時であります。じゃあ良いことが起こった時はどうですか。神様を褒めたたえ、神を賛美する最高の時でもまたあります。このようにしてすべてが神の手にあるということを信じている者の歩みは、これはまたここで伝道者が言っているこの虚しいということには当てはまらない人生を送ることができるのではないでしょうか。それはキリストの贖いを受けているか受けていないかによってまさに大きく違ってくる。私たちは今どちらの側にいるんでしょうか。木の下に生きる、神を知らない、否定するその人生を歩む者としての状態にあるんでしょうか。それとも同じこの世に生きていますが、キリストの許しを受けていつでもやり直すこと、機会、新しく出発することができる、そのような機会をいただいているものとして、そういう望みがあるものとして生きているでしょうか。改めて問い直すまであります。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、ひとときを感謝いたします。主と主の恵み、憐れみが私たち一人一人のうちに特別に恩寵として与えられていることを覚えて感謝いたします。この許しの約束が、この恵みが私たちの今生きている時に大きな望みとなり力となることもまた教えられました。主よ、どうぞ キリストを信ずることができている、いや、許されている、その幸いをもう一度確認することができますように、御言葉と祈りに私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。